こんにちは、今井美智子です。人にはなかなか言えない相談ってあるもんですよね。電話一本くだされば参考になる意見、心がほぐれるお話ができるかもしれません。あなたのご相談は同じ悩みを持つ方の支えになるはずです。もしもし、テレフォン人生相談です。
お願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
今大学院生で卒業なんですけども、
はい、
就活を経験しまして、
はい、
で就活を終わってみたら自分が何がしたかったのかよくわからない。
はい、
で大学生になって就活が始まると、こう書類の手続きとかがものすごく面倒に感じてやる気がなくなってしまって、高校の頃の自分と比べて今の自分の変化が消せないというか、よくわからなくて。それと、まあ、小さい頃から動物が好きだったので、一応職業の夢としては、動物園の飼育員になりたいっていうのを、結構高校あたりまでずっと持ってたんですけど、大学に入ってから、金銭欲が結構強く自分の中で出てきて、僕の学歴だったら、もっといい給料が、もらえる会社さんにつけるっていうことを知ってからは、どんどん欲がそっちの方に引っ張られていって、動物園の飼育員っていう夢を一つ自分の中で失ったら、もうやりたいことがわからなくなってしまったみたいな、そういう中で、このモヤモヤをどう解消した方がいいのかみたいなことを伺い。
なるほど。今何歳ですかね？
今24歳です。
24歳。ご兄弟いらっしゃる？
一人です。
あ、一人っ子でいらっしゃる。
はい。はい、
で、お父様は自営、それとも会社とかなんかお勤め？
フランチャイズの店長です。
お母様は？
は、保険の事務職です。
なるほど。さて、あなた自身なんですが、
はい。
その小さい頃から動物好きだっていうお話は伺ったんだけど、小学校、はい、中学校の頃って、まず成績はどうでした？
成績はいい方でした。
ですよね。
ただ、高校からあまり勉強しなくなっていって、高校以降は中の下ぐらいでしたので。
なぜ？
小中の時の自分の勉強のモチベーションが、
うん、
僕自身がクラスでいじめられっ子、だったので、もういじめっ子がいない、勉強ができる人たちが集まる高校に行けば、思った通りの楽しい学校生活が送れるかなと思って、中学校までは勉強してたんですけど、
はい。
まあ、高校、とりあえず第一志望のとこ入って行ってみたら、いじめはなかったんですけど、高校に合格した時点で、なんかそこで一旦燃え尽きてしまったっていう、
うん、
のがあります。
なるほど。ちゃんと自分の分析ができてんのね。要するにほら、高校で勉強していじめっ子にやられないような世界に自分が入ろうっていうんで、目的はいい高校に入学することにあったわけですよね。
そうですね、うん、入学が一つのゴールでした。
そう、ゴールになっちゃったのよね。
はい。
そっからがスタートだったんだけどね。
そうですね、
うん、
で高校の時授業の間とかは、この計算式とか公式とか、働く上で使うんじゃないのになんで勉強するんだろうってことをずっと、悶々と考えてて、
うん、
そういうことばっかり考えてたので、高校で全然テストでは赤点ばっかりでした。
でも高校は卒業できたんでしょ？
はい、高3の時に、とりあえず少しだけ勉強して、その時の僕の学力で行けた大学に入りました。
なるほど。で、大学に入ったんだけれども、卒業、今大学院生でいらっしゃるでしょ？かなりじゃあ動物のことについて大学以上に勉強してきたわけね。
そうです。動物園とはあまり関係がない、勉強なんですけども。
動物系の勉強してたんじゃないの？
ビジョンを持って大学に入らなかったので、とりあえず生物って名前がついてれば、どこでもいい。みたいな考え、入学したし、あと入学後の研究室 配属でもまだそんな考えだったので、
それでも就活でやる気がないから書類書くのからめんどくさくなって、
はい、
うん、どちらかというとうつ状態をになってしまったっていうことよね。
あ、そうですね、
うん、
何回も同じことを書類に記入して何社にも送るっていう作業が苦痛でした。
うん、で結局はその何社かは受けたの？
受けて一応内定もらったところがあるので、
うん、
もう卒業したらそこに行こうと思ってます。
なるほど、大人の社会の、行事についてはきちっともうそれなりの路線はつけたわけね、一応。
はい、あの嫌だな嫌だなと思いながら、
うん、はい、
やった就活でとりあえず内定もらえたので、
うん、
まあ、生活のために4月からそこに行こうかという、うん、
もうそこで大人じゃない、
はい、
となりました。はい、そこで今日のご相談は何ですか？
高校生の頃の自分と比べて自分が下せないなって悩んでいるっていう、この状況が人間として不健全なのかなっていう気がするので、
うん、
本質的に何か僕が間違った考え方をしているからなのか、こう伺いたいです。
ああ、なるほどね。わかりました。今日はですね、シンクロの銅メダリストで、メンタルトレーニング上級指導士の田中ウルヴェ美也子さんがいらしてますので、伺ってみたいと思います。
もしもし、お電話変わりました。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最初に答えを先に言ってしまいますね。
はい。
今のあなたの状態は、とても良い状態だと私は思います。
良い状態ですか？
うん。理由を申し上げます。
はい。
まず、悩んでるのは良くないかどうかについてですが、
はい、
例えば私は、あなたのように研究者の方だったり、特にアスリートといっても本当にこう世界チャンピオンになるようなアスリートに対してのこうメンタルに関わる仕事を長くしているのですが、
はい、
必ず言えることはすごく悩むことがとても大事です。悩み続けるって特に人生のこんな岐路、つまりあなたにとっては大学院まではそこそこのレールが敷かれているものに乗っかってきたとは思うんですけど、
はい、
このまさにレールがもう終わってじゃあどうするかっていう時に悩まない人の方が大丈夫かなって思うからです。
ああ、
なので自分の人生について悩んでるならよかったねって、じゃあ具体的に悩もうねって、なのでもやもやしたものは解消してほしくないです。もやもやするというのはそれだけ人生を真剣に考えているということなので、
はい、
別にそりゃもやもやするよねって多分あなたが目の前にいたら申し上げると思います。修士論文は書き上げたんですよね？
はい。
いやいやでも、
はい、
そしてたとえあなたの本当にやりたいことでなくても、
はい、うん、そうでした。
でもう一つ、手応えが感じなくてもやり遂げたんですよね？
うん、そうでした。
ですね。つまり、あなたがこの大学院修了まで、修士修了までに、あなたができたことって何だと思いますか？
結構、ずるくなってたというか、うん、自分が、やっぱり最低限っていう言葉がすごくちらつくんですけど、
うん、
最低限でやりたくないものを、すごく処理する能力はついたという。
ですよね。
はい、
それって一番私欲しい能力ですけどそれめちゃめちゃ大事じゃないですか、
はい、
やりたくないものでも最低限で処理ができる能力って今自分でおっしゃいませんでした？
はい。
もしこれリスナーの方が聞いたら素晴らしいって思うと思いますよ。
そうですよね。僕も今文字で書いてあるのを見たら欲しいと思うだろうなと思いました。ですよね。客観的に言葉だけ聞くと素敵な能力のように聞こえます、うん、
でもこれあなたにとっては客観的なことじゃないですよね。これあなたの経験の質をもってして出た言葉ですよね。
はい。
なぜならずっといやいやながらでも高校3年では仕方なくでも勉強したし、最低限だろうとなんだろうと大学に行ったし、
はい、
ですよね。
はい。
なのでまずこの能力は最低限ある人間だっていうことはちゃんと認めてほしいと思います、あなた自身が。
これは認めた方がいいことなんでしょうか。
認めるのと認めないのと、どっちがあなたにとって楽ですか。
ああ、認めることですね。
うん。OK。そしたら、あなたにとって今日からちょっと気をつけてもらいたいことは、バランスです。
はい。
おそらく、一つの事柄に対して、あ、でもこれしかできなかったよな、とか、手応え感じなかったなって、その、反省点の方には目が行くようなので、
はい。
この反省点が出るほどの経験をしたってことは、つまり自分は何ができるようになったのかっていう、もう一方の側面をちゃんと言語化することを練習してほしいです。この経験から、自分ができるようになったことは何だろう。
はい。
多分このできるようになったことは何だろうって見方がちょっと下手なんじゃないんですか。
そうですね。あまりしてないと思います。う
ん、ね。で、もしかするとそれをやりたくないご自分がいるのかもしれません。なんかその自分を甘やかしちゃいけないと思ってるのかなんかわかんないんですけど。
はい。そういう自分ができることばっかり。ずっと上げていくと、うん、すごい独りよがりな人間になるんじゃないかっていう予感があります、うん、
で、おそらくあなたの予想通りやりすぎると多分人間って調子良くなりすぎちゃったり独りよがりになる可能性はあるんですよね。
はい。
だからこそあなたはちゃんと独りよがりにならないバージョンは結構上手なわけで、両方やりたいんですよね。で、そうすると自分の波が分かってきます。あ、なんか少しこれは独りよがりやりすぎてるよなとか、あ、これはちょっと自分のマイナス面見すぎてるよなとか、そこのバランスは実は自分にしか取れません。人はあなたの出す行動でしか評価をしてくれないから。
ああ、はい。
うん。もちろん人の言うこと聞くのも大事ですけど、自分が自分のことをどう評価するかはもうあなたにかかってるので、
はい、
本当に苦しいなって思うときは自分を甘やかす練習もした方がいいし、そこですよね、
はい、
なんかその辺少したまに楽になる練習してみるのいかがですか。
あ、自分ができたことの言語化、
うん、そうそう
ですか。
うん、だから本当にできたことってあるでしょ。今日一つやったみたいに最低限でもやりたくないものでも処理する能力、
ええ、
うん、あなた自身が、あ、今日は少しダークサイドのことを見すぎてるなとかいうそのタイミングに気づいてほしいっていうのがまず最初にあります。
ああ、はい、
うん、気づいた時に、いやいや、そもそもそれってできたことはこれだったよねとかっていうふうに自分を引き戻す練習だよね。
はい、
うん、
ありがとうございます。
ちょっと今井先生にお返ししますね。
お分かりいただけましたか。
はい、これからやったらいいよっていうことを一つ教えていただいたので、これをやってみようと思います。
うん、それとね、もう一つなんだけれど、
はい、
夢に向かっては進めなくなったわけじゃないですか、経済的なことを考えると。
はい、
うん、その時につまらないつまらないとか、これが自分のやりたいことじゃないんだとかって思ってないで、
はい、
その中にも必ずや自分が面白そうだなとか興味深そうだなとかね、楽しいだろうなとかね、これを楽しくするにはどうしたらいいかって考えられる場があるはずなんですよ。仕事が始まって動くようになったらば、だんだん気づけると思います。
ああ、動きの中で気づいていく、
うんうん、
はい、
じゃあそういうことで、
あ、お二人ともありがとうございました。
はい、どういたしまして。
失礼します。
はい、失礼します。